皆さんおはようございます。3月23日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、寒い冬から本当にこの頃なんか初夏を思わせるような暑い日が、昨日あたりはですね、大変なこう暑さで、びっくりしました。それまでは温かいものを飲んでた、皆さんも、急にですね、冷たいものをという方もいらっしゃったようでして、ですね、なかなかこう気候変動がですね、落ち着いていくのが難しいような事実です。でどうか皆さんもですね、お体気をつけていただきたいと思います。さて、それぐらいにしましてですね、これから、今日も御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日聖書日課で与えられました聖書は、マタイによる福音書のですね、16章の、13節から、23節であります。イエス・キリストはですね、このガリラヤで伝道されておりましたけども、いよいよこのエルサレムに行く、決意をなされまして、その前にですね、この弟子たちと、北の果てなる土地、フィリポ・カイザリアの地に、向かわれます。ヘルモン山のですね、麓の方になりますがですね、このイスラエルの土地の、北の地方になります。ガリラヤの北端、この、ヨルダン川はここから流れ出しまして、ガリラヤ湖に、注ぐわけであります。私が行った時にですね、ダマスカス空港にですね、シリアのダマスカス空港に、降り立つわけですが、それ前に、下の方に見てますと、まだこう雪が残ってるようなそういうところでありました。確か、6月頃だったように記憶してますけど、まだ雪があるんだなっていうふうにちょっと思いました。このですね、地にですね、この、フィリポ・カイザリアの地方にですね、シエス・キリストの一行はですね、旅行をするわけですが、でシエス・キリストはですね、その後エルサレムに向かわれるんですが、そこはですね、シエス・キリストにこの敵意を持つ祭司長とか律法学者たちの、本拠地であります。シエスはですね、この秩序を乱す、異端者としてですね、この扱われて、囚われるような、殺される危険性があったわけです。しかしシエスはそこでそれでもですね、エルサレムにあえて向かっていくわけです。神の都エルサレムにこそ本当にですね、終末を伝えて、彼らのこの悔い改めをですね、求めていかなければならない。神の国は来ないというですね、そのようにしなければ神の国は来ないという使命感を持っておられたからなんですね。その、主イエスキリストはですね、エルサレムで待ち受けているその苦難を弟子たちにあらかじめ伝えて、彼らにもですね、覚悟を求めたいと思われたわけであります。この弟子たちにですね、受難予告をなさる前にですね、主イエスはまず弟子たちに、人々は何のことを、私のことを何者だと言っているのかと尋ねられるわけです。弟子たちはこの洗礼者、ヨハネだ、エリアだ、エレミアだ、預言者の一人だなどと言っていると答えました。 主イエスの力ある言葉と行いを見てですね、人々は主イエスがこの天から使わされたものと思っていたわけです。その弟子たちにですね、主イエスはさらに問われるわけです。先ほど、16章のですね、13節以下を読んでいただきましたがですね、14節からです。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人もエリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます、と15節です、とイエスは言われました。それではあなた方は私は何者だというのかと。そうしますと16節、シモン・ペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えたと記されております。これはですね、まさに、ペテロの、信仰告白であると思います。あなたはメシアだ、生ける神の子だとですね。こうしたペテロが告白したメシアという救い主だという、言葉の背景にはですね、栄光のメシアですねを待ち望んでいる、そういうイスラエルの人たちの心があったわけです。当時のこのユダヤ人はですね、自分たちをこのローマ帝国の支配から解放して、ダビデやあのソロモン時代の栄光をもう一度取り戻してくれるメシアを待望していたわけです。このペテロの告白もそうした思いの中にあるわけです。そのペテロの告白に対しましてですね、マタイは17節以降で主イエスの祝ですね、祝福の言葉を記すわけであります。17節から19節です。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる、とこのように言ってます。このマタイのですね、16節から17節はですね、マルコやこのルカの福音書には記されてないんですね。この主イエスキリストはですね、人々にこの悔い改めを求めたんですが、それは私の教会だと、で、私のはこの岩の上に私の教会を建てると、その私の教会を形成するためではなくてですね、週末を 前にするですね、準備をするためのものだったんです。しかしですね、主イエスキリストは、志半ばで十字架での上につけられてしまいました。でその後復活をしまして、そこにですね、イエスは主であると告白する教会が生まれていったわけです。この言葉はですね、あなたはメシア、生ける神の子ですと、という言葉はペテロ個人の告白じゃなくて、このマタイの教会だと思うんですね。でこのマタイの教会のこの信仰告白の言葉であるとも思えるわけです。このイスラエルのですね、宗教指導者たちはシエスに敵対してこの迫害の度を強めていきますが、エルサレムに行けば次男は避けられない、しかしそれが父なる神様の御心であればあえて受けようとシエスは決心しておられました。それだからですね、この21節です。 自分はエルサレムに行って長老祭司長立法家学者たちから多くの苦しみを受けて殺されるだろうと弟子たちに、告げられます。弟子たちはですね、耳を疑いました。神から使わされたメシアが殺されてなく死ぬ、そんなことがあり得ようかと。で、マタイはですね、22節、ペテロはイエスを脇へお連れして諌め始めたと記します。ペテロは、この言うわけであります。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。それに対してイエスはですね、サタン引き下がれとペテロを激しく叱りつけました。人はですね、このいつも栄光のメシアを求めるわけです。イエスはですね、このガリラヤで多くの癒しを行いまして、力強い言葉で神の国の福音を説かれました。シエスキリストの行くところ、どこでも大勢の民衆が押し寄せました。弟子たちはですね、この人に従っていけば自分たちも人から称賛されることに違いないと期待して従ってきました。彼らはですね、このイエスがエルサレムで大いに疲れて自分たちも相応の地位を与えられると期待していたんです。で、その死ぬためにエルサレムに行くとイエスは言われます。とんでもないという思いがペテロの激しい言葉を引き出しています。そのペテロにイエスはサタンを引き下がれと激しく叱責されました。この出来事から分かることはですね、主イエスの生前、弟子たちは主イエスの本当の神の子としてのこの真実をですね、この理解できないで、本当の信仰告白もできなかったという事実です。信仰の心がなかったわけでしょうね。ですから彼らはですね、主イエスが捕らえられた時、そこから逃げ去って、お前はイエスの仲間だと告白されますと、そんな人は知らないと否定します。ペテロもですね、イエスの裁判の時に3回知らないと言うだろうとイエスから言われてたんですけども、ペテロは3回知らないと言ってしまった。その彼らがですね、復活のイエスとの出会いを通して変えられていったわけです。ヨハネによる福音書のですね、21章の12節以下であります。新約の211ページをちょっと読んでみましょう。ヨハネによる福音書のですね、21章12節から17節です。イエス・キリスト、復活のイエスがガリラヤに変わりまして、で、そのガリラヤ湖のほとりで魚が釣れないで大変でだった、ですね、弟子たちのところに現れまして、こちらに網をかけてみなさいと言ったら大漁になったのです。で、12節からです。21章12節、ヨハネ福音書21章12節から、イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスが来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。そして15節です。食事が終わるとイエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモンよ、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。 ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊を飼いなさい。羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスに言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。このようにですね、記されております。イエスのですね、十字架の死の後、失望した弟子たちがこのようにしてガリラに帰りまして元の漁師に戻ったことを伝えているんですが、その彼らに復活のイエスが現れまして共に食事をするわけです。食事の後でイエスはペテロに三度聞かれます。あなたは私を愛するか。ペテロは三度イエスが私を愛するかと問われたことで本当に悲しくなりました。ペテロは告白します。私は三度あなたを裏切りました。あなたに従うことができませんでした。でも心からあなたを愛してます。そのことを分かってくださいと。ここにですね、初めてこのペテロの真実のですね、信仰告白がなされているわけですね。この悔い改めたペテロにイエスは言われます。私の羊を飼いなさい。復活のイエスがですね、この弟子たちにこの託した言葉です。私の羊を飼いなさい。この言葉はですね、私も安心を受けたわけですけども、その時に、羊を飼えとこう言っていただきました。本当に嬉しかったです。ペテロと同じようにですね、羊を飼えと言われて本当に羊飼いになったわけですがね、このマタイの16章の9節にですね、私はあなたに天の国の、鍵を授けるという言葉に示されています。マタイの福音書の16章17からですね、19節にその挿入されていたイエスの祝福の言葉はですね、まさにこの復活のイエスが弟子たちに語った委託の言葉であることはわかると思います。私の羊を飼いなさいということですね。生前のイエスは神の国が来ると宣教されました。悔い改めて福音を信じなさいとですね、言われました。神が新しい世をお作りになるんだと。だから悔い改めて待てと。そのイエスが十字架で死なれて復活して弟子たちに現れた。この弟子たちはですね、イエスが神の子であったことをそこでわかるわけであります。この復活されたイエスに弟子たちは告白するわけです。あなたこそメシア、生ける神の子。その告白に対して復活のイエスがですね、シモン、バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なんだと祝福しておられる。最高の祝福を受けているわけですね。そして、今日のところの、18節から、19節ですね。私も言っておく。あなたはペテロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。予備の力もこれに対処できない。 私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれると言われてるんですね。天の国の鍵が教会に与えられている。それは教会が権力を握ってある人を天の国に入れてある人は入れないということではないんです。すべての人に天の国は解放されている。教会はですね、人々に主イエスの言葉を伝えて信仰に導くことによってですね、天の国の門を開ける役割を持つという意味なんですよ。私たちの教会でもですね、本当に、去年はですね、本当に洗礼を受けていただく方が何人か、出まして本当に、嬉しく思ってますが、今度新しく年度また迎えますけども、本当に 多くの方にこのですね、信仰告白をしていただければなと願っています。ただですね、問題があるわけです。地上を生きる私たちはですね、本当の意味での信仰告白をすることが、またその信仰告白し続けることがとても難しいということだと思います。それが事実です。ペテロの信仰告白にしても、当初は見当違いの信仰告白でして、サタンよ退けとシリウスに叱られるわけですが、裏切りとそして挫折を経て復活のイエスに再会するわけですが、そこで本当の信仰告白にたどり着いてるんです。私たちがこの所属する日本キリスト教団ですけども、日本では最大規模のプロテスタントの教会ですけども、登録信徒の数はですね、本当に、かつては16万人ぐらいはいたと思います。2020年頃ですね、16万人は超えてたと思うんですけども、それがだんだん、目減りをしてきていると。で、礼拝に参加する方の数もですね、本当に、その中でも礼拝の出席というものが、5万人に過ぎなかったわけですが、それも目減りしてきていると、聞いております。主イエスに従いますとして洗礼を受けられた信徒の、約6割以上の方々がですね、今は礼拝に、参加されてないわけです。そして教会から離れておられるんです。なぜなんでしょうか。それはですね、私たちの信仰がこの自我の信仰といいますかね、自分中心にとどまっているからだと思うんです。あるそのお医者さんが語ってますけどもですね、この自我の技としての信仰とは、救われるために神を信ずる信仰だと。この病をその癒してほしい、この苦しみを取り除いてほしいとして、私たちは教会の門を叩き、聖書を読み、バプテスマを受ける。しかしこの信仰にとどまっている時には、やがて信仰を失うと。なぜならば、自我の技としての信仰は、要求が受け入れられない時には崩れていくと、こう言ってるんですね。その本当にですね、復活のイエスに出会う前のこの弟子たちの、信仰としての姿だと思うんですよ。で、さらに続けるんですが、神様の技としての信仰を持てというわけです。それは、赤子は母親に対してどこまでも信頼するのに似た神に対する信頼だと。生まれたばかりの赤子は一人では生きていくことができず、一方的に母親の愛を受け、その中で安心して生きていく。 イエスが示されたのもはこの信仰、神への基本的信頼の信仰ではないかと。弟子たちは復活のイエスに出会うことによってこの信仰を与えられ、イエスのためにですね、この死を恐れないものとされたわけです。このようにですね、本当にこう自分の利益というかね、ご利益というか、そういったものにですねを求めているだけだと、どうもそこにとどまっているだけの信仰に終わってしまう、信仰を失ってしまう、そうじゃないと思うんですよね。本当にですね、実際多くの人がですね、教会から離れていきます。しかしですね、教会はいつでもそういう人たちが立ち返りを待っているわけです。心の準備もしているんです。私も毎週この牧会祈祷で長い間お会いできない方たちもいますと、御救いに預かった日のことを思い起こすことができますようにと、そしてまた一緒に礼拝を守れる時が来ますようにお願いしますと、導いてくださいといつも祈ってるんですね。この一匹の羊が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た一匹を探しに行きなさいと、マタイの18章12節には記されています。そういう主イエスの言葉を教会は大事にしているからなんですよ。今どうされてるのかなと、お手紙を出したり電話をしたりメールを送ったり、またこうして説教もですね、ホームページに立ち上げるようにして、いつでも聞いていただけるようにしているわけです。いつでも帰ってきていただきたいと私は思ってます。で、その教会はですね、立ち返ってきた人たちに対して、もうたとえね、過去に何があったとしても、神様は今あなたを許されている、たとえあなたが神を知らないと言っても、私はあなたのことを覚えているという神様が言われた言葉なんだということをいつも語るんですよ。それがあなたが地上でつなぐことは天上でもつながれるという意味なんですよ。私たちは信仰告白をして洗礼を受けてもですね、いろんな出来事の中で教会につまずいちゃう、教会を離れていく、信仰をなくしてしまう存在なんです。しかしキリストはいつでも帰ってく、お帰りになってくるのを待っておられるんです。キリストのこの弟子たち、教会はいつでもですね、歓迎の準備をしているんですよ。祈りつつ待ってるんです。今教会にいる私たちもですね、失敗して挫折して、教会を離れたこともあるんですよ。私自身もそうです。挫折しました。それでもですね、なんとか立ち上がってまた道を探して、そしてまた教会を建てて自分の道を作って牧会者として建てられてここに来ているわけです。教会を離れている友をですね、ですからそういう経験をしているからこそ、苦しみを知っているからこそですね、この教会を今離れておられる方を迎えることができるんです。その苦しみや悲しみを私も経験してるんです。このペテロの体験はですね、私たちの体験なんです。ペテロをはじめシリスの弟子たちはですね、最初信仰の弱い本当に者たちでした。しかし復活のイエスにあって、そして死をも恐れない信仰者に変えられました。私たちもですね、同じようにシリスへのこの信仰を増し加えていただけるように、祈り求めたいと思います。そしてこの福音の喜びをですね、 多くの人々にですね、述べ伝えてまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では、お祈りを捧げましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。受難節の中を歩いております。御子イエスキリストの十字架の御苦しみ、私たちのために十字架にかかってくださったその恩愛を深く思うことができますように、そしてその十字架の恩愛を多くの人たちに述べ伝えていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。